聖書をお読みいたします。新約聖書コリント人への手紙第1 10章14節から17節までです。2017の聖書の方は新約聖書340ページ、3版の方は331ページです。コリント人への手紙第1 10章14節から17節までをお読みいたします。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。私の言うことを判断してください。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。今日はこの箇所からオルソン先生に一つのパン一つの体という題目で説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。もう知らせの通りですが、セリオと私が一応、3ヶ月ぐらい帰国するつもりですが、日本に戻るのは6月15日で、またライトハウスに戻ることができて嬉しいんですが、帰国するとき、家族と教会での発表とか、友達再会することもビクビクか恐れ入るか、少し気持ち的にいろんな気持ちが入っているから、ぜひ私たちのために祈ってください。そして日本に戻ったとき、私がクォック先生の代わりに北海道地区担当主事の代わりとなるんですが、その間、私が今まで教会で月1回ぐらい説教ができましたが、これから、そういう北海道地区担当主事の働きに入るんですから、説教できなくなる、難しくなると思うんですから、ぜひ協力し協力してください。で、この数ヶ月、ライトハウスで説教させていただいていることを心から感謝いたします。今日は生産式ですね。ライトハウスで説教するとき、私が礼拝式、礼拝についていろんな側面で考えているんですが、また生産式を行っているんですが、来月から工藤先生、その安守式の後、そういう、生産式とか、役割を受けるですから、今ちょうど生産式についてのメッセージがいいタイミングだなと思っているんですから、まず生産式というのはどういうものでしょうか。一緒に考えたいです。生産式は要するに生産式は神様との、和解、神様との、平安、また人間と人間の平和、平安です。その平安がイエス様によって来るということですね。 また生産式は毎月行われているんですが、一般的に。でも毎週行われている教会もあるし、また毎日も行われている教会があります。でも毎日毎日ならば、それは少し堅苦しくなる恐れがありますから、生産式の目的がやっぱり思い出すことですね。生産式を通して私たちはイエス様の救いを思い出しますね。最後の晩餐、すなわち2000年前から教会は生産式をずっと守り続けてきました。今日私たちはこの豊かな歴史に参加でき、昔の教会とともに一つの信仰を告白します。そこで神様は、神様によって一つにされることを示します。しかもその歴史は旧約聖書にまで遡ります。今日は生産地域の豊かさを考えたいと思います。では今日の箇所ですが、第一のコリント人への手紙10章14節からですね。それは実は大きな文脈です。10章は長い、全部読みたかったけど時間かかるから、少し14節から19節の中心に、そして14節を見れば、ですから、偶像礼拝を避けなさいと書かれていますが、実はそのですからという言葉は、8章からのテーマと関連しています。狭い意味でそのテーマは偶像に捧げた肉を食べるその問題についてですが、広い意味では教会の中の不統一の問題についてです。パウロがこの手紙を書く理由、コリントにある教会の統一と、神聖さのためです。先月私の説教は統一、体、キリストの体の統一についてですが、その時私があまりコリントその手紙の背景説明できませんでしたが、今回もう少し説明してみます。それは約2000年前にコリントは有名な港町でした。港町、人が世界中から来て貿易したり売買をしたりし、裕福でにぎやかなところでした。したがって世界中から伝わってきた宗教も、栄えるところでした。そういう町にパウロの開拓伝道を通して小さな教会が始まりました。その教会のほとんどの人は異邦人でした。ですから特にコリントの教会は統一性を大事にしなければ、自分たちの信仰も証もなくなってしまうでしょう。では不統一の問題についてですが、十章の前半をご覧ください。十章、一節から十三節で、パウロは大胆にイスラエルの出エジプトの出来事をまとめました。そこでパウロの説明は、一見生産地域とか不統一の関係がないようですが、実はコリント人と今の私たちにまでも影響を及ぼしています。パウロは異邦人が多いコリントの教会に対して十章一節でこう書いてあります。十章一節を読みします。兄弟たち、 あなた方に知らずに言ってほしくはありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、皆海を取っていきました。面白いことが気づいたでしょうか。パウロは私たちの先祖、私たちの先祖と書きました。ユダヤ人の先祖だけではなく、クリスチャンになった人は誰でもイスラエルの聖書の歴史に入ることになります。ユダヤ人の先祖は私たちの先祖となるというわけです。養子のようにコリントの教会は神様の民になります。ですから彼らは出エジプトの出来事をも相続します。当たり前の話ですが、私もそしてこの教会の皆さんも異邦人でコリント人と同じように、旧約聖書に書いてある出来事を聞くべきです。私たちのものでもあるからです。このように一節に書かれている私たちは、ライトハウス教会も含まれています。続いて10章の2節、3節、4節には、出エジプトの時の神様からの祝福が記されています。パウロの求めか、まとめ方は、バプティズマと聖餐式を思い浮かべさせるためです。エジプトの奴隷であったイスラエルは、水を通して、解放されました。罪の奴隷である私たちはバプティズマの水を通して解放されます。さまよい歩いていたアラノでイスラエルは神様からの特別な食べ物、マンナですね、その食べ物と飲み物によって救われました。私たちは聖別されたパンとブドウ液によって救い主イエス様を思い出します。パウロはこの比較を4節、ぜひご覧ください。4節の最後で明らかにして、命を助ける水はキリストである岩から来ると説明しています。ポイントは、神様は出エジプトの時でもパウロの時代でも永遠に変わらぬ救ってくださるお方であるということです。じゃあ10章5節から12節までは対照的な警告です。福音の歴史を継いだならば、イスラエルの失敗の歴史にも気をつけなければなりません。全部は読みませんが、イスラエルの中にある人たちは罪を犯してしまいました。いろんな罪がパウロがリストアップしていますが、むさぼっていること、偶像礼拝、会員主を試みること、つぶやくことなどですが、それぞれの罪とそれに含まれている死は私たちへの戒めのためです。特に十二節はどんな時代でも聞き直します。じゃあご一緒に十二節を読みしましょう。10章12節ですね。じゃあせーの。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。はい、ありがとうございます。 誘惑がないと思っている人が一番その罠に陥りやすいのです。他の人の罪だけをじっと見るなら自分も危ないところにいます。その点でまた生産地域に入る前に、今神様の前に私たちが罪を告白するための黙祷の時間を取りたいと思います。告白の目的は神様との和解のためです。後ろ向きな祈りだけではなく、告白を通して私たちは神様の御前に本音を出し、その時これからの回復も始まります。私たちはまず神様との和解を求め、そして兄弟姉妹の間にも和解がもたらされます。実は今は教会歴、教会のカレンダーですね、それを見ると告白はふさわしい時期です。今日は教会歴による四旬節、四旬節あるいはレントと言われています。レントの第三日曜日です。四旬節あるいはレントはイースターの前の40日前からイエス様の復活を待ち望む時期です。そのための伝統的な特徴は、悔い改めた心を持ち断食することです。世界中のクリスチャンの心に合わせて自分自身の黙祷をしましょう。まず私が小さな祈りをします。その後質問します。そして1分の黙祷の時、皆さん心の中で神様の前に応答してください。質問と黙祷は2回繰り返します。いいですか？じゃあ祈りましょう。愛する神様、あなたは素晴らしいです。私たちを見守り、私たちの心を聞いてくださってありがとうございます。悲しみも怒りも苦しみも、どんな気持ちでもあなたの前に素直に見せることができ、ありがとうございます。あなたから隠せることは何一つありません。皆さん、自分自身の心の痛みは何ですか？そのせいで他の人を気づけていたことがあったでしょうか？神様に心が吐くして、神様の恵みを待ち望みましょう。じゃあ1分の黙祷です。祈ります。愛する神様、今私たちが考えた罪も、また隠れている罪もあなたの前に告白します。 どうか許してください。あなたは事実、真実、忠実なお方だからです。皆さん、神様から隠れようとする罪がありますか？神様に告白して、神様の恵みを待ち望みましょう。一分の黙祷です。祈ります。愛する神様、御言葉通りに耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出を備えてくださいます。奴隷であったイスラエルのためにエジプトから解放なさったように、私たちにも罪からの解放を備えてください。その脱出の道を見つけることができますように助けてください。今私たちの告白を聞いてくださってありがとうございます。救い主イエス様を通して癒し、許し、あなたの歩みに導いてください。主によってお祈りします。アーメン。それは聖餐式のための準備ですが、このような告白の祈りをすることは、毎日正しいと思います。そして、今日の箇所の14節、15節は、告白をもたらす受賞の前半に関係がある箇所でした。要するに、イスラエルの失敗を覚えながら罪を避けましょうということです。聖餐式に参加することは、私たちが能動的に罪を避けることを示しています。私たちの物質的な体は食べ物、飲み物に頼るように、私たちの魂はイエス様に頼らなければなりません。イエス様によって私たちは罪と誘惑を乗り越えることができます。聖餐式は私たちが平安と平和を求める印です。その印は16節に書いてある神様との平安、また17節に書いてあるキリストにある兄弟姉妹との平和です。一つずつ見ましょう。まずは、神様との平安です。16節を読みします。 私たちが神を褒めたたえる賛美の作付きはキリストの地に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。キリストの地と体に預かるという言語は、ギリシャ語の言語はコイノニアです。クリスチャンの専門用語かもしれないんですが、聞いたことがあるかもしれないんですね。コイノニア、コイノニアの意味は交わりですね。交わりという意味です。16節を、ギリシャ語から直訳すると、杯とパンはキリストの血と体のコイノニアです。イエス様との交わりの意味ですね。ですから聖餐式によって私たちは神様との平和を、頭だけではなく、手でも口でも食べながら飲みながら思い出します。そのような覚え方は実は旧約聖書に基づいています。聖餐式を設けたとき、イエス様は杉越の祭り、弟子と一緒に祝われました。最初の杉越で、旧約聖書に書いてあるんですが、イスラエルのそれぞれの家族は羊をほふり、その血を戸口に塗って、そして全部の肉を食べました。その羊の肉全部食べきりました。そうすると滅ぼす天使がその血を見て戸口を通り越しました。子羊の血、その血によってイスラエルは救われました。イエス様がこれは私の体と血と言われたとき、杉越の子羊も、旧約聖書の贖いの生贄も、すべてはイエス様の十字架、その死を指していたって教えられました。つまりイエス様こそ世の罪を取り除く神の子羊です。このように私たちの裁かれるべき罪は過ぎ越されます。イスラエルが過ぎ越しの救いを覚えるために、特別な食事によって記念していたように、私たちも聖餐式によってイエス様の救いを記念します。では聖餐式の2つの目的は、兄弟姉妹の平和です。私たちはイエス様を通して神様とのコイノニア、交わりが入ってから、同じイエス様を通して兄弟姉妹のコイノニアにも入ります。17節を読みします。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。みんなが共に一つのパンを食べるのですから。昔のユダヤ人が過ぎ越しの食事をするため、集団として食べなければなりませんでした。もし、小さな家族が羊一頭を全部食べられなければ、隣の家と一緒に食べなければなりませんでした。つまり神様の救いと守りは一緒にいただく民の間に平和をもたらします。聖餐式によって私たちもこの伝統的な歴史に入り、 昔のイスラエルと一緒に同じ神様に信仰を告白します。旧約聖書の神様の救い、その性格は杉越に表されました。また杉越はイエス様の贖いをも指しています。そして私たちは現在の生産式を通してイエス様の死と復活を振り返り思い出します。私たちはモーセとイスラエル人、イエス様と弟子たち、パウロとコリント人と一緒に神様からの平安、平和をいただき、そのことが聖餐式によって明かしされています。十字架の形ですね。これはやっぱり縦と横があります。それは特別な意味もあるとよく言われています。その縦は神様と人間の和解を意味して、横とは人間の和解を意味しています。このような形を覚えながら、ぜひ皆さん特別な聖餐式の賛美を選んで一緒に歌いたいと思いますが、福音賛美歌の261番、そしてその前に歓喜の時お願いします。歓喜をしてください。で、聖餐式の歌は261番、シミもトガも、今回、こういう6番までありますから、一緒に1番、2番、3番歌いたいと思いますが、6番がユリエさんと、ごめん、4番は、ごめん、1、2、3は一緒、4番はセリアとユリエさんがデュエットで歌って、その時聞いてください。で、その後感想が入って、で5番6番また一緒に歌いたい、こういう流れですが、この歌は子羊であるイエス様、杉越のニュアンスもあるし、神様がイエス様を送って人間、肉となったイエス様のニュアンスもあるし、聖餐式は4番目です。また贖いのニュアンスもありますから、ぜひこの歌詞を覚えながら一緒に賛美したいと思います。 では聖餐式に入りたいと思います。